お入りください。この礼拝に与えられました聖書を拝読いたします。ローマの信徒への手紙8章28節使徒言行録8章1節の B から8節まで、26節から28節の A まで。ローマ信徒への手紙8章28節は新約聖書の285ページになります。ローマ信徒への手紙8章28節神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。使徒言行録8章1節の B から、その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。しかし信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。一方サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。さて散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの行う印を見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。実際汚れた霊に取りつかれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出ていき、多くの中部患者や足の不自由な人も癒してもらった。町の人々は大変喜んだ。26節から28節の A。 さて主の天使はフィリポにここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐに出かけて行った。檻からエチオピアの女王神田家の高官で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。そこまでです。主の御声に従ってと題しまして、梅津重信神学生より説教をお聞きいたします。
今日お読みした使徒言行録8章1節に、その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こりと語られています。ここで言うその日とはどのような日であったのでしょうか。その人はステファノが群衆によって、
失礼しました。
では最初からお話しさせていただきます。今日お読みした使徒言行録8章1節に、その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こりと語られています。ここで言うその日とはどのような日であったのでしょうか。その人はステファノが群衆によって石で打ち殺された殉教の日を指しています。ステファノはエルサレム教会で恵みと力に満ちたリーダーの一人でした。またギリシャ語を話す キリスト者でもありました。彼は素晴らしい不思議な技と印によって力強く御言葉を述べ伝えていたのです。しかしこのステファノの伝道を苦々しく思っていた人々がいました。それは外国育ちのユダヤ教徒でした。ステファノの宣教をユダヤ教の冒涜として受け取っていたからです。彼らはステファノを陥れるために人々をそそのかし、ステファノがモーセと神を冒涜する言葉を吐いたのを聞いたと偽証させたのです。そして長老たち、律法学者たちを先導してステファノを捕らえて最高法院に引いていきました。偽証によって訴えられたステファノは人々を前にして彼らの証言が全くの濡れ衣であることを一つ一つ反論していきました。その上でステファノは律法によってイエスがメシアであることを実現したのに、それを受け入れなかったあなた方こそ神を冒涜していると訴えたのです。ステファノの語る一つ一つの言葉は聞く者の罪をえぐり出すようなものでした。しかし彼らはステファノの声に自らの罪を悔い改めるどころか、ステファノに怒りを燃やしたのです。イエス様を十字架につけろと叫んだ群衆と同じです。怒りに燃え上がった群衆はステファノを弁明の途中で最高法院から引きずり出しました。そして石を投げつけて殺してしまいました。ステファノの殉教です。一度燃え上がった怒りとは実に恐ろしいものです。とどまるところを知りません。ステファノが殉教したその日に燃え上がった怒りの矛先がそのままエルサレム教会に向けられました。教会とキリスト者に大迫害が起こったのです。この予期せぬ突然の迫害でキリスト者は動揺したのではないでしょうか。そしてイエス様を信じる信仰を守るために多くのキリスト者はユダヤとサマリアの地方に散っていくことになりました。しかしそのような状況にあってもキリスト者たちは散らされた先々で福音を伝えながら巡り歩きました。普通ならば命を守るために必死に遠くに逃げるはずです。どうして彼らは激しい迫害の中にあっても福音を語り続けることができたのでしょうか。不思議なことです。なぜならその理由は私たちキリスト者たちは神様の愛によって神様の栄光を待ち望むという希望を持っているからです。ローマの信徒への手紙5章ではこのように語られています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、 忍耐は伝達を、伝達は希望を生むこと、希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心の内に注がれているからです。このようにフィリポは聖霊によって神様の愛で満たされていたのです。それでは私たちはいかがでしょうか。周りを見渡せば私たちにはさまざまな苦難があります。私たちの中に誰も苦難に遭わない人はいません。とても生きづらい世の中です。私たちは生きていくのに大変です。しかし忘れていただきたくないことがあります。神様を信じる私たちの心の内には聖霊がおられるのです。その聖霊によって私たち一人一人の心の内に神様の愛が注がれているのです。だからたとえ私たちは苦難にあっても弱り果てることはありません。苦難の中にあったとしてもなおもそこに神様が共にいてくださるという信仰を持てるのです。聖霊によって私たちに問題を乗り越える力を与えてくれるのです。だから私たちは神様の栄光を待ち望む希望を持ち続けることができるのです。さて迫害から逃れるキリスト者の中にフィリポという人物がいました。フィリポは私たちの知っている十二弟子のフィリポとは別のフィリポになります。彼が最初に使徒言行録に登場するのはエルサレム教会の中でギリシャ語を使うキリスト者とヘブル語を使うキリスト者との間に給食の配給をめぐって問題が発生した時でした。教会では問題の解決策として特別に給食を配給する奉仕を設けました。この時任命された7人の奉仕者の1人に教会の中で霊と知恵に満ちた評判の良い人であるフィリポが選ばれました。このフィリポもキリスト教会に対する激しい迫害にあって散らされました。迫害の中でフィリポも散らされた他のキリスト者と同様に御言葉を述べ伝えました。フィリポの心にも聖霊によって神様の愛が注がれていたからです。彼はユダヤ人にとっては異邦人の地、サマリアの町に下ってきました。そしてそこでサマリア人の人々に伝道し、多くの病人を癒したのです。その結果はどうでしょうか。フィリポの伝道の働きによって町全体に救いが起こり、町の人々は大変喜んだと語られています。すなわちサマリアの町が罪から解放されてイエス様を受け入れたのです。このようにフィリポはサマリアの町で多くの人々を救いに導きました。目を見張るような大きな働きです。フィリポのサマリアでのさらなる働きが期待できます。しかし26節ではフィリポは主の使いに南に向かう エルサレム、南に向かってエルサレムからガザに行く道へ行けと命じられました。聖書ではそこは寂しい道であると書かれています。その通り砂漠の中の道です。人は誰もいません。主は救われるべき多くの人々の住んでいるサマリアの町に背を向けて、人のいない荒れ野に行けと言われるのです。この命令は私たちには理解できない神様の不思議な命令です。サマリアでは神様の御業が推し進められて、素晴らしい伝道の機会を手放すというのですから、もしそれがフィリポでなく私であれば、なぜ私を退けるのですかと神様に強く抗議したかもしれません。しかし使徒言行録にはフィリポはすぐに出かけていったと書かれているように、フィリポは主の御声に従いすぐに行動に移しました。フィリポが主の御声に従えたのは、神様に従順に従う信仰を持っていたからです。このようにフィリポは主の命じられた道を進んだのです。するとちょうどその時、一人の人を神様は備えてくださいました。エルサレムの礼拝から帰る途中のエチオピア人で、エチオピアの女王の全財産を管理していた宦官です。もしフィリポが神様の命令に躊躇していれば、出会うことのなかった人物です。フィリポはこのエチオピア人を救いに導いて洗礼を授けました。この出会いは神様の大いなるご計画でした。今日お読みしたローマ信徒への手紙8章28節にはこう語られています。神様を、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちは、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っているのです。フィリポのこの一人のエチオピア人の伝道を通して、エチオピア全土に福音が広げられました。しかしこのご計画はフィリポは知る由もありませんでした。私たちはこの1週間さまざまなところを取ってまいりました。困難や苦難の中にあるものもおります。私たちの道は決して平らでまっすぐではありません。石ころだらけだったり泥道だったりします。右にも左もそれ登ったり下ったりします。そのような状況であっても、神様は私たちと共に歩んでくださいます。転ばないように支えてくださいます。時には背負ってもくださいます。しかしそのような中で、主は私たちに何かを語りかけてはいないでしょうか。聖書を通して、あるいは祈りを通して私たちに語りかけてはいないでしょうか。家族の救いのための祈りかもしれません。あるいは教会のご奉仕かもしれません。あるいは残りの人生を主にお捧げするような献身の道かもしれません。主は不思議をなされる方です。私たちは主が 万事を益となるように共に働いてくださることを知っています。それは私たちのうちに聖霊によって神様の愛が注がれていることを知っているからです。ですから私たちはフィリポのように主の御声に従順に従うことが大切だと思います。主が語る御声に耳を傾けることが必要なのです。主は言われます。これが道だ、これに歩め。私たちも主の御声に従って歩んでいきたいものです。祈ります。天にいらっしゃるお父様、あなたの御名を賛美いたします。今日私たちは一週間の労を終え身元に集いました。主よ、どうぞ聖霊によって私たちのうちに豊かにあなたの愛を注いでください。そして私たちの思いがあなたの思いと同じようにしてください。私たちをあなたの御心にかなうものとしてください。この一週間も事故、トラブル、あらゆる災いから私たちをお守りください。力強く歩むようにお支えください。この祈りを主イエス・キリスト様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。